おはようございます。今日も聖書から良い知らせ福音を覚えてみたいと思います。それで、今日は最初に、ルカの福音書というところ、新約聖書にありますけれども、そこの7章というところを少し開いてみます。ルカの7章の11からです。このページで124ページですけれども、ルカの福音書7章の11から。それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちと大勢の群衆も一緒に行った。イエスが町の門に近づかれると、見よ、ある母親の一人息子が死んで担ぎ出されるところであった。その母親はやもめで、その町の人々が大勢彼女に付き添っていた。主はその母親を見て深く憐れみ、泣かなくてもよいと言われた。そして近寄って棺に触れられると、担いでいた人たちは立ち止まった。イエスは言われた。若者よ、あなたに言う、起きなさい。するとその死人が起き上がって物を言い始めた。イエスは彼を母親に返された。まあ、いろいろな災害とか、世界中に戦争とか、問題がたくさんあります。ここでは一つ、死ぬということですね。そういうことがありまして、で、やもめさんですから、この息子さんしかいなかったでしょうけれども、その大切な息子さんが死んでしまいました。まあ、自分より先に子供の方が死んでしまうというですね、そういう悲しい出来事に出会いました。そしてその時、この主イエス様がその母親を見て、13節で深く憐れみ、泣かなくてもよいと言われた。まあ、死んだ人がいるところ、まあ、葬式のような時ですね、泣かなくてもいいですと、ね、いうのはちょっと、まあ、普通ですと不謹慎というか、考えられないようなことですね。でもこのイエスという方は泣かなくてもよいと言える唯一の方ですね。このあとその死んだ人をよみがえらせました。大変なことをしましたね。で、この13節で母親を見て深く憐れみと書いてありますけれども、この元の言葉は断腸の思いというような言葉ですね。日本では腹切りがですね、世界的に有名な言葉になっているみたいですけど、切腹ですね。その腹を切って内臓がこう引きちぎられる、まあ本当にそのような思いを持って言われたっていうことですね。ただ単に泣かなくても大丈夫だと言ったのではなくてですね、もう心からもうその憐れんで、そして泣いている人、悲しんでいるそのお母さんにですね、泣かなくても大丈夫なんだと言われたということですね。そしてその棺箱ですかね、棺が近寄って、その棺に近寄って触って、そして若者よ、これ死んだ人ですね、その担ぎ出されている死んだ人に向かって、若者よ、あなたに言う、起きなさいと言われたですね。まあ普通ですね、やってみたらいいですけれども、いろんなことやる人いませんね。死んだ人にですね、あなたに言う、起きなさいって言ってですね、その起き上がるなんてことはまずありません。 しかしこのイエスという方がこの死んだ人に、若者よあなたに起きなさいと言うと、15節するとその死人が起き上がって物を言い始めた。びっくりしたんですね、周りの人たちはですね。なんだこれはってですね、ありえないってですね。でもこのイエスという方がどういう方か聖書を読んで分かると、なるほどなと分かると思います。そして、まあ、私たちの周りにいろいろな病気、まあ本当に原因が分からないような病気もたくさんあります。まあ元気でいられるっていうのは本当にその中の奇跡的なことだと思います。しかしそれも本当に、私たちが元気で生きられるっていうことは本当に素晴らしいことです。そしていろいろな食料問題もあります。まあ今でも米がですね、今年、去年は、とんでもないですね、今まで考えられないような、米がないというのか、まあ、あの米が値段が上がってですね、びっくりしていますけれども、世界中食料問題もあります。そして先ほども話にあったんですが、気候ですね、異常気象というんですかね、まあ、ここ近年考えられないような、そういう災害がたくさん起きています。しかし、この聖書を見て、このイエスという方を見たならば、この方がいたならば食料問題も解決するってですね、まあ、あのヨハネの福音書の6章というところで、イエス様が奇跡を行った時に、この人がいれば食料問題は 何のことはないなとですね、王様にしようとしたということで書いてあります。死の問題も解決して、食料問題も解決して、この宇宙を作った方ですから、気象いろいろな問題も解決することができますし、そしてこの福島県では、昨日ですか、デブリの、取り出しに成功したとかってニュースになっていました。爆発を起こしたですね、その核で、それが溶けてしまった、そのそういうものをやっとですね、もう十何年ですかかかって、そこから、何グラムって言いましたかね、5グラムとか言いましたけども、その小さなものを取り出すのにそれだけの年月がかかったんです。でもこの太陽、ものすごい放射線を出してますけども、それを作った方にもかかわらず、この地球はその放射線から守られるような仕組みができていて、それを作った方にはそれを解決することができるわけです。このイエスという方はとてつもない方だということですね。そういうお方がいれば何でも問題ないんじゃないかとですね、ですがその方を人間は十字架につけて殺してしまいました。大変なことを知ってしまいましたね。でもそればかりでなくて、この方を受け入れない、追い出してしまった、まあ大変なことをしてしまいました。でこの方をもしですね、受け入れて、この方が全部解決してくだされば何の問題もないはずです。しかしその前にどうしても必要なことがあると、この聖書を通して神様は私たちに教えています。使徒の働きというのはこの後あります。この聖書の271ページ、韓国語の方で228ページ、228、ね、使徒の働きの17章の30というところにこう書いてあります。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。その前にどうしてもしなければならないことですね。 イエス様がいたら何でもうまくいくんじゃないかってですね、思うのですけれども、その前にこの神様を無視したそういう生き方を悔い改めなさいっていうことですね。ここで30節で、神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。やめなさいっていうことですね。そしてこのキリストを信じなさいっていうことです。私たちの罪の代わりに死んでよみがえってくださった方、このイエス様を信じて受け入れるなら罪が許されて、そして神様が私たちを本当にいろいろ良くしてくださいます。ですからまず神様の前に悔い改めなさいっていうことですね。この悪いことしてそのまんまではダメですっていうことですね。まあ私も子供の頃姉の結婚式、結婚の嫁入り道具ですね、タンスを父親が買ってうちにあったんですけど、その頃悪ふざけしててですね、そして、あの頃 あのキックボクシングっていうのは流行ってましてね、そして回転回し蹴りとかってバカーってやったらですね、タンスにペコってへこんでですね、そしてあっと思ったんですね、やっちまったですね。まあ嫁入り道具に私は穴開けたんですね。まあとんでもないことしたんですけど、でさすがにもう怒鳴られるかなと思ったら、うちの父親はじーっと何も言いませんでした。でその時に、まあ、うち のところに来ている業者さんの一人がですね、ちょっとお前来い来い来いってね、そういう時にはなこうするんだって教えてくれたんですね。なあお前父ちゃんのところに行ってな、ちょっと来てごめんなさいって言うんだってね、教えてくれたんですね。もう私はその頃父親大嫌いでね、顔も見たくないっていうか、まあ合わせられなかったんですね。とんでもない恐ろしい父親だと思ってましたから。でその時に初めてですね、ごめんなさいって言ったんですね。で、まあ、その時父親は許してくれました。まあ本当はどうしようもなくてですね、もう期日も迫ってるのになんてことしたんだと、でもよく怒んなかったと思ったんですね。でもやっぱ悲しかったと思いますね。そういうことをされてですね、非常に心痛かったと思います。でもその時にごめんなさいってですね、初めて謝ったんですね。で、まあ、その後どうなったのか私はまだ聞いたことがないですけど、なんとかしてくれたと思うんですけれども、まあ、その姉にもちょっとね、あんまり言うと失礼なんでまだ聞いたことがないんですけれども、いろいろやってくれたと思うんですけれども、でもやっぱり神様の前に私たちはみんな悪いことをしてしまったんです。ですからまず神様の前にごめんなさいっていうことですね。そしてこのイエス様が私たちの代わりにその罰を負ってくださったので、このイエス様を信じなさいっていうことですね。そうすると罪が許されます。でも信じなかったならば当然、自分で永遠に苦しむことになります。で31節って書いてありますけど、その次にですね、なぜなら神は日を定めてお立てになった一人の方により義をもってこの世界を裁こうとしておられるからです。神はこの方を死者の中からよみがえらせて、その確証を全ての人にお与えになったのです。ですからここで、この方を死者の中からよみがえらせたというのはもちろんこのイエス様のことです。イエスという方は私たちの罪のために一度身代わりとなって死なれましたけれども、この方を信じる者が救われるため死なれましたけど、ここで よみがえなせました。死んだというところまでは皆さん知っているかもしれませんが、イエス様はその死に勝利して死を打ち破ってよみがえって今も生きている方です。ですからこの方がよみがえったということは、もう一つその神様の裁きがあるという確かな証拠ですということですね。この方がよみがえったことにより神様の裁きは確実ですよと私たちに。だからその神様を信じない、そのような生き方をしてきた、そのことを神様の前に悔い改めて、そしてイエス様を信じて受け入れるなら救われます。でも信じなかったら裁きに遭います。永遠に恐ろしい結果になります。ですから今この方を信じなさいと私たちに言っているわけですね。だから私たちはよくこういう教会集会に、ぜひおいでくださいとパンフレット配るんですけれども、まあ普通のパンフレットと大抵の方は思ってるんですけれども、大変なことなんですね。永遠、あなたの永遠を決定することがこの書かれてあって、そして永遠を決定することを話している。ですからぜひ来てくださいということなんですけど、そこまでしつこくやると、まあ、大抵ですね、ああもういいですってなりますので、そこまでしつこくはしないんですけれども、大変なことが目の前にあるということです。そして、ヨハネの福音書3章16節を開きします。この前のヨハネの福音書があります。その3章の16節はこう書かれてあります。神はこの全てのものを作って私たちに命を与えて生かしてくださって、まあ、私たちは本当にこのいろいろな素晴らしい景色とかですね、そういうもので喜ばせてくださっている。その神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。ここがまあ前半と言いましょうか、こうしてくださいました、こんなことをしてくださったですね。それはその一人子、このイエスという方ですね、私たちにお与えになった、私たちの罪のために十字架におかかりになって死んでよみがえるためにこの方を私たちのところに使わせてくださった、この方が来てくださった。今から約2000年前ですね、このイエスという方が実際に私たちのところに人となって来てくださいました。それは今度はもうなんでそういうふうにしたのかなっていうことですね。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。一人として滅びることなく、罪、神様の前に解決してないと永遠に恐ろしい結果になります。ここで滅びると書いてあります。この罪を持ったままですと大変なことになります。永遠に苦しむことになります。そしてこの永遠の命、聖書の最初の方で最初の人が罪を犯した時にこの永遠の命をの木の実を取ることをこの阻止されたんですね。もうそれ取らないようにということですね。もし罪を持ったまま永遠に生きたら大変恐ろしいことになります。神様はそこでストップをかけてくれました。しかし罪を解決したならば永遠の命を持つということは本当に幸せなことです。ですから順番があるんですね。罪を解決して永遠の命を持つ、これが神様の私たちに約束してくださっていることです。そのためにこのキリストイエス様を私たちにプレゼントしてくれました。だからこの方をここで書いてある信じる者が、ですから限定ですね、信じればそんなに素晴らしいものを持つことができます。しかし信じなければ当然 それを持つことができないばかりか、永遠に神様の前に罪がありますので、永遠に苦しんでしまうことになります。そうならないように、このイエスを信じて救われなさいと私たちに神様は呼びかけてくださっているわけです。まあ、今日も世界中でこのイエス・キリストのことが述べ伝えられています。ぜひこのイエスという方を信じて、この永遠の救いをご自分のものとなさいますよう心からお勧めいたします。今日は以上です。